FMO を聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからの時間は武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。2019年は武庫川学院創立80周年、武庫川女子大学創立70周年の記念の年です。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。武庫川女子大学上甲子園キャンパスにある甲子園会館、今年3月まで放送されていました NHK 連続テレビ小説満腹の撮影場所になっていたというお話は番組でもね、ご紹介したことがありますが、この満腹、私も毎朝見てました。楽しみに。そもそもこの満腹のモデルになっていたのは日清食品創業者の安藤百福さんご夫妻でしたよね。もうね、日清食品といえばインスタントラーメン、スープ、チルド食品、冷凍食品など、もう様々な食品を製造販売されている会社なんですが、もう私も大変お世話になっております。もうこういう話をしていたら、あ、この後食べたいなって思うんですよね。本当に私たちの日常に寄り添ってくれている、そういう食品なんですけれどもね、今日はその日清食品の広報として活躍する卒業生が登場します。今夜の武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオは武庫川女子大学文学部健康スポーツ科学科卒業、日清食品ホールディングス株式会社広報部の村上明子さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。ここでゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は武庫川女子大学文学部健康スポーツ科学科卒業、日清食品ホールディングス株式会社広報部の村上明子さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。村上明子と申します。
まずですね、日清食品ホールディングス株式会社でのお仕事について教えてもらえますか。
はい、私は広報部に所属しているんですけれども、主に日清食品について、ま、企業、メディア、お客様に広く会社を知っていただくという PR の活動をしております。
はい。
その中でも多いのが、やはり西日本を中心とするマスコミの方々から、
はい、
ご取材の依頼をお受けするんですけれども、その際のご案内やテレビの出演などが、うん、まあ、主な業務になります。はい。
一番多いなんかのって何、やっぱり
そうですね、
何になりますか。
はい、やっぱり一番その中でも多いのがこのインスタントラーメン、まあ、世界初のインスタントラーメン、チキンラーメンなんですけれども、
はい、
その発祥の地がここ大阪府ですので、池田市にカップヌードルミュージアム大阪池田という施設があるんですけれども、はい、そちらへの取材の依頼というのが一番多いので。
やっぱりそうですか。
そうですね、まあ、1日に 1、2件ぐらいは取材のご依頼、まあ、お問い合わせなどをいただくような状況ですので、まあそこのご案内ということが一番多いんですが、まあ、それ以外でも弊社の商品関連の取材の依頼ですとか、まあ、日清食品の歴史、あとは創業者安藤百福についての問い合わせなども本当にたくさんいただきますので。
そうですよね。
はい、
オープニングでもね、私、はい、満腹の、ね、満腹ですね、お話を、ね、したんですけれども、はい、やっぱり時は、はい、取材であったり、まあ、問い合わせというのは相当増えました。
はい、ものすごくたくさんいただきましてご取材の依頼ももちろんなんですけれども、そのミュージアムにいらっしゃるお客様の数も非常に増えまして、特にそのインスタントラーメンについて の話題が、まあ、ドラマの中で取り上げられ始めた1月以降は、大体もう作対比160とか 170% ぐらいのお客様がいらっしゃいまして、まあ、それに伴ってその新聞ですとかテレビ雑誌など のご取材の依頼もかなり増えましたね。
あ、そうなんですね。はい、実際長谷川博己さんが、ね、はい、演じられましたよね。万平さんですね、はい、もうああいう風な方だったと思って大丈夫なんですか、ね、やっぱちょっとそこは演出というか脚色というのはあるんですかね。はい、
そうですね、やっぱり比較的こう若い、 俳優さんに演じていただきましたけれども、うんうん、創業者がそのインスタントラーメン開発したのは48歳の時でして、
はい、
そこから亡くなる96歳までインスタントラーメンに、ま、生涯費やしたような人生だったんですけれども、
毎日食べるっていうのがね、
はいはい、それも実際に本当に毎日食べてまして、開発の前はもちろん本当にそのチキンラーメン作るまでは何回も何回も試行錯誤して食べてましたけれども、実際にチキンラーメン開発してからも亡くなるまで毎日お昼にチキンラーメンを食べておりました。
じゃあそこは史実に忠実に今作ってらっしゃったっていうことですね。いやでもなんかやっぱりこう身近ですよね、私たちからすると、うん、
はい、
もう小さい頃からもうずっと美味しいなと思って食べていて、
はい、ありがとうございます、
ね、そして、大阪府の池田市もそんな、ね、近いですし、
はい、
でこう夏休みになるとまたね、お子さんが、
そうですね、
保護者の方と一緒に
本当にたくさん来ていただいてまして、うん、まあ、特に、ね、世界でこの、ま、最初のカップ麺、カップヌードルを自分だけでオリジナルで作れる、
ね、
体験コーナーが非常に人気でして、
は
い、夏休みもたくさんのお客様にお越しいただいてます。
そうですか、
はい、
さあ向川女子大学文学部の健康スポーツ科学科ご卒業ということなんですけどね、はい、村上さんは、はい、この学部に入ろうと思ったきっかけって何だったんですか？
そうですね、もともと運動部にもずっと所属を学生時代からしてまして、運動が好きだったっていうこともあるんですけれども、
はい、
高校時代のその恩師の勧めもあって、まあ、体育の教師を目指してみたらどうかなっていうようなアドバイスをいただいたのもあって、そこから進路を探して、はい、向川女子大学に体育の教員免許が取れるということを知りましたので、はい、入学を決めました。
そうですか、学生生活の中で何か思い出ありますか？取り組んだこととかあったら教えてください、
ね、大学時代は4年間ラクロス部に所属をしておりました。で途中でちょっと膝の怪我で手術をしたこともありまして、そこからはトレーナーという方に転校したんですけれども、まあ、同時にそのトレーナーの勉強を当時の担任の先生がアスレチックトレーナーをされていたこともありましたので、その大学の中でもアスレチックトレーナーを目指すため の, 部活動ですね、当時コンディショニング同好会という名前だったんですけれども、その部活の立ち上げの部長としても、はい、携わらせていただきました。でラクロスの方ではその大学内で勉強したトレーナー の, 知識を、まあ、生かしてラクロスの U21 の女子の日本代表 の, 専属トレーナーとしても帯同させていただきまして、やっぱりこうトップアスリートの体調管理とかサポートというところに携わらせていただいたのは、やっぱ学生時代しかできない貴重な経験でしたね。
そうですか、
はい、
いやでもここでもやっぱりこうちゃんとこう自分自身のやりたいことっていうのがはっきりされてたんですね、ここでね。
そうですね、はい、
さあそしてその卒業後の進路なんですけれども、これはどのように決められたんですか？
はい、ですね、やはり4年間スポーツのことばかりしっかり学んできましたので、
はい、
まあ、卒業後もスポーツに関わる仕事、まあ、もしくはスポーツに力を入れている企業っていうものに入りたいと思うようになりました。でもちろん入学の時の目標でもありました体育教師という夢もありましたので、在学中に教育実習にも行って教員免許も取らせていただいたんですけれども、うんうん、まあ、その教師というところだけではなくて企業という側面からスポーツに携わる道もあるのではないかなということを在学中にいろいろ知りまして、
うん、
その中で日清食品っていうのは食とスポーツは健康を支える両輪であるという創業者の言葉が残っているんですけれども、まあ、青少年のスポーツの育成に力を入れているというところも知りましたので、うん、その魅力に、はい、魅力を感じたので入社を決めました。
そうですか、
はい、
じゃあ大学で学んだことというのは今のお仕事に役立ったりしてますか？
そうですね、うん、まあ、今私広報部なんですけれども、広報部の管轄の仕事の中でその全国の小学生の陸上競技大会ですとか、うん、小学生クロスカントリーリレー研修大会というものも開催をしておりまして、 8月10日には全国大会の決勝が横浜の日産スタジアムでもあったんですけれども、うん、その地方大会の事務局もずっとしておりまして、青少年 の, その心身の健全な育成に携わるという意味では、大学で学んだ健康スポーツに関する知識はすごく役立っているかなというふうに思っています。
そうですね、はい、やっぱりこのスポーツの精神というのは、うん、何でしょう、心身ともに強さがこう養われると言いますか、はい、そこも大きいですよね。
そうですね、まあ、日清食品でもちろん食品メーカーでもありますので、まあ、食べることと運動することが、うん、元気なお子さんのこう体を作る、まあ、源なのかなっていうふうには、うん、私も大学で学んできた中で思いましたので、うん、はい、それをまあ企業側で広い視野でサポートできるっていうところはすごく会社の魅力かなと思いますね。
そうですか。村上さんご自身は今後、はい、どんな風に、まあ、なっていきたいなというふうに思ってらっしゃいます、うん、目標があったら教えてもらえますか。
そうですね、今の目標はやはり今、はい、所属している広報部でスペシャリストになりたいなと思っているんですけれども。
そうですか。
本当に広報部って常に、たくさんの勉強をし続けないといけない部署で、
はい、
本当覚えることも常日頃もたくさんあるところなんですけれども、やっぱり私の仕事の範囲はこれだけとこう決めてしまって、うん、ルーチンワークを日々 こなすっていうような業務ではなくて、学びながら向上していける、まあ、広報部の部署のその仕事でやりがいを感じながらこれからもステップアップしたいなというふうには思っているんですけれども、
どんなことをね、はい、学ぶって言っても幅広いですよね。
そうですね、本当に幅広い分野を学ばないといけないんですけれども、うん、まあ、自社 その製品のことであったり、
そこはね、もちろんその PR するにあたりね、
はい、常に新しい商品が、まあ、年間360種類ぐらい新製品が出ますので。
そんなに出るんですか。
そうなんです。なんか1日1食発売されているような計算になるんですけれども、その何の商品のお問い合わせが急に来るか分かりませんし、そこは常に自社製品の勉強も必要ですし、まあ、ドラマの影響で創業者のことについて教えてくださいっていうようなお問い合わせをいただくこともありますので。
例えばどういう質問来ました、今までお問い合わせで。
そうですね、まあ、安藤桃福さんについて紹介をしたいので、新聞で紹介したいので歴史について教えてください、まあ、その当時こう苦労したところですとか、発明にあたってどういうところをこう気をつけて、まあ、工夫をしたのですとかとか、そういうところまで深掘りされますので。
すごいですね。
そうなんです。
だからその年表的なことだけではなくっていうことですね、はい、その人格というところも。
そうです ね,
ね、質問されたらこう答えていかないといけないんですね、
はい、まあ、その一つの商品に対してどういう思いで作ったんですかとか、そういうところまでやっぱり聞いてこられることもあるので、昔のその本ですとか写真ですとか、
うんうん、
まあ、それもそうですし、最新のニュースリリースの情報もやっぱり常に頭に入れないといけないので、覚える量はすごく多いんですけれども、
はい、
やっぱりまあ そこに魅力がある部署だなっていうふうには思いますね。
そうですか、うん、わあ、だからもう常にこう前進をし続けなければ、
はい、
まあ、逆に言ったらこう対応できないお仕事でもあるということですよね、
うん、そうですね。
で、あとやっぱり広報部というのは社内ではなく社外の方とも、
はい、
接する、ね、機会が多いですよね。人との、そうですね、コミュニケーションといいますか、
はい、常にやはり人と触れ合う部署でもありますので、うん、まあ、そこで今身近なところ、まあ、直近での課題としては、うん、やはり海外のお客様、うん、まあ、先ほど申し上げましたミュージアムにたくさんの海外の方、まあ、メディアの方も含めていらっしゃるんですけれども、本当に学生時代にもっと語学力を高めておけばよかったなっていうふうにもうすごく今痛感してる部分がありますので、
はい、
まあ、今からでもまずは基本の英語のところを勉強して、できるだけ多くの方々と、まあ、スムーズにコミュニケーションが取れれば、もっとたくさん会話なり知識の交換ができるかなと思うので、そこの勉強は、
うん、
本当に今からでもしたいなと思いますね。
そう、あ、そうなんです。 んですね、はい、であの村上さんね、今こうやってお仕事ご活躍ですけれども、はい、この女性がお仕事ももちろんしますし、
はい、
あとあの結婚した後も両立させるっていう、はいはい、それが今スタンダードになりつつありますよ ね、 すね。このあたりどう考えてらっしゃいますか。
ですね、あの私も実際に結婚して出産を経験しながら今、うん、あの復職して働いているんですけれども、はい、やっぱりこれからこうもっともっと女性の活躍が求められる時代だとは思うんですが、一方であの女性がこう優遇される社会だとこう勘違いしてはいけないなっていうふうにはあの私も働いてて思うんですね、
はい、
やっぱりこう女性があの社会のこうニーズに応えられるっていうことは、うんうん、それだけの働きをして初めてその価値が認められて評価されるものだと思いますので、やっぱりあの社会で役立つ女性になるためには、まあ、自身を常にこうスキルアップするっていうことは学生時代からもそうですし、うん、実際に働いてからもあの大切な要素だなっていうふうには思うんですね。であの学生さんは今就職活動とかこれからされる方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、やっぱり自分のその結婚出産育児っていうそのこれから迎えるであろうターニングポイントを、まあ、意識しながら就職活動、まあ、これからの将来設計をしてもらうこともあの大切かなっていうふうに思いますね。
本当にそうですよね。あのまたお仕事に復帰するにしても、はい、なんかこう計画そこをこうちゃんとこう、ね、人生の計画として持っておかないと、はい、なかなかね、
そうですね、
スムーズにはこういかないかもしれないですね。では、最後にですね、後輩の皆さんへメッセージをお願いします。
はい、はい、ですね、あの私も先ほどあの語学力をもっと高めておけばよかったなと思ったんですけれども、はい、本当に会社に出たらまずはやっぱり会社のため人のために働くということが大前提ですので、うん、ただ大学では本当に自分のことだけにこう力を注げる貴重で有意義な限られた時間なので、その時間を無駄にせずにたくさんのことをこう学ぶ時間にしてほしいなと思ってます。はい、私どうしようかな、できるかなっていうふうに、まあ、悩まずに、うん、何でもこう尻込みせずにどんどんチャレンジしてほしいなと思ってるんですが、
はい、
まあ、これは本当社会に出てからも言えることで、こう自分でこう自分の枠っていうものを決めてしまうのではなくて、うん、何にでもやってみます、私がやりますっていうふうな前向きな姿勢で取り組んでいってほしいなと思います。
そうですね、はい、あの少しの勇気は必要です ね、
そうです ね、 ね
チャレンジするというね、はい、そこからまた新しいこうなんか自分の枠も広がっていきますし ね、うん、
すね、最初の一歩を頑張って、ね、はい、踏み出してほしいなと思いますね。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
向川女子大学ラジオ向上ラジオ、今夜は向川女子大学文学部健康スポーツ科学科卒業、日清食品ホールディングス株式会社広報部の村上明子さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしてきました向川女子大学ラジオ向上ラジオ、今夜は日清食品ホールディングス株式会社広報部の村上明子さんをお迎えしました。落ち着きがあって笑顔がとっても素敵な女性でした。村上さん、広報のお仕事にこうやりがいを感じてらっしゃるんだろうなというのが伝わってきましたね。今後もご活躍期待しています。さて次回は向川女子大学文学部心理社会福祉学科卒業、フリーアナウンサーとして活躍する山崎真奈さんをお迎えする予定です。向川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向川女子大学または向女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向川女子大学ラジオ向女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向上ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。それではここでプレゼントのお知らせです。今月は続読む向上ラジオと読む向上ラジオの2冊、そして向川学院のキャラクターラビーのイラスト入りの缶に入った芳香堂のほうじ茶とラビーの刺繍入りミニタオルハンカチをセットにして10名様にプレゼントです。 プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向こ川女子大学ラジオ向こ女ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは8月28日水曜日の番組放送終了後までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。向こ川女子大学ラジオ向こ女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。